スイッチ791、
時刻は1時になりました。熊本市内は少しだけ雲が出てきたかなというようなそんな感じなんですが、
はい、
でもそれでもね、風がやはり強風注意報出てるだけあって街路樹は少し揺れております。
はい、
はい、本当に秋の秋晴れというような感じのね、
うん、そうですね、
空模様となっております。
気持ちいいですね。
ですね、
はい、
さあそんな中1時台まずはですねこちらのコーナーから参りましょう。週刊社労士のコーナーです。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。
はい、
さあ今日のお客様ですけれども熊本県社会保険労務士会事業委員会の西丸健生さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ですね、お話しいただく内容というのがどういった内容でしょう。
今日はですね、11月3日に、行われる合同無料相談会の告知に来ました。
もうこのコーナーでも毎年ねご紹介しておりますけれども、
うん、そうですよ ね、
この社会保険労務士会だけじゃなくていろんないわゆる8つの市業、うん、市っていうのは、はい、何々市って、ね、防災市とかなんとか市とかって言いますけれども、
はい、
和菓子の恩の市じゃなくてそうではなくてこう、ね、土の方の逆ですね、
忙しい、
うん、下の方が短い方、
はい、
あれ市って言いますけど、うん、8つの市業の専門家がこう合同で、無料相談会をやるということなんですね。
だいたい年に1回開催されてますかね。
そうですね、うん、年に1回専門家の人が集まって、
はい、
まあ、相談会をするというめったにない機会になってます。
貴重な機会ということですね。
はい、ね、それぞれ その皆さんの例えばお困りごと、ね、うん、案件がいろんなその業態といいますか、うん、にまたがることって実は多々ある。
そうですね。
でそこでこうね、一つの専門家だけではなかなか解決できないことも、うん、その場にはもう8つのスペシャリストがいるということですか。
一、うん、箇所で済むっていうことですよね。
そうですね、
ね、
はい、そうです。
ではこの8つの事業、どういった皆さんがいらっしゃるんでしょうか。
弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、社会保険労務士、税理士、土地家屋調査士、あとは何だっけあ、行政書士ですね。
この8つの、ね、皆さんがいらっしゃるということですからね、うん、まあね、いろんなトラブル続き、ね、四角い二角は丸く収めますねなんていうことでねまあそれは弁護士の番組だったわけですけれども、
はい、
もう本当に法律上のこともそうだし、家と家のトラブルっていうのもあるでしょうし、
はい、
いや働き方となんかがこう絡んでくる税に関することとかっていうのもあるでしょうし、
はい、
これぜひね使わない手はないと思いますよ。
うん、結構一つの問題についてね相談しに行ったら、あ、この件についてはあちらのお話を聞かれた方がいいと思いますとか言って、はい、またその日に違うところに移動してとか、
ね、
別の日にまた行ける時間帯を決めていくとかね、
もう
ただ伸び伸びになってなんか期限がもうギリギリになっちゃうとか、
もうめんどくさいからいいやみたいなね、
そう
なりがちですけど、
ですよね、ありがたいですよね。
そうですね、
こうやって一箇所に、ね、集まってもらえたら、
はい、
で西丸さんはその中でもその社会保険労務士の立場で、
はい、
まあ、参加されるということになります。
そうですね、運営の方なんですけど、はい、まあ、相談員はまた別にいるんですけど、運営の方でちょっとお手伝いさせてもらってます。
コロナ禍でねなかなかこれ開催も大変だったかと思いますけれども、
はい、
まあ、今年できるということでこれはもうちょっとありがたいですね。はい、
そうですね、でちょっとコロナ禍で、
はい、
ちょっと例年と違ってですね、申し込み方法がちょっと変わってまして、
はい、
ウェブ予約のみということになっております。
はい、
で、ウェブ予約で、まあ行政例えばハローワークとかで、チラシを配っておりますのでそちらの QR コードで読み込んで、申し込みいただくか、ですね、それから今年はですね調査士会が幹事をしておりますので、
はい、
土地家屋調査士会ですね、
はい、
調査士熊本と調べて、その土地家屋調査士会のホームページに行けばですねその申し込みのフォームっていうのが、出るようです。
はい、
でそれが10月28日からアップされるようなので、それ以降にですね、
はい、
申し込んでいただければ、申し込み可能ということになっております。
はい、 熊本調査市で検索していただいて、うん、10月28日以降と、
はい、そうですね、
はい、ぜひこちらの方チェックしていただきたいと思います。まあお困りごとってね、さっきも言いましたけども、身近なところで結構ね、ちょこちょこっとこう起こりがちなんですよね、ぜひそういったところちょっとまずはメモしておいて、
はい、
簡単に分かりやすいような形でこう、うん、相談できるような形を作っておいて、ひな形を作っておいて、でそれで、10月28日以降にぜひこれ、ね、お申し込みいただければと思います。完全ウェブ予約制ということです。ちなみにこの開催日というのを改めて教えていただけますか。
はい、11月23日ですね、
はい、
勤労感謝の日に毎年行っております。
はい
はい、
こちらまあ水曜日ということになりますね、ですから今日が10月19日ちょうど1ヶ月後ということになります。 1,2,3,4,5週後ということになります、
はいはい、
会場が熊本県民交流館パレアの9階、釣り屋東館の上の方になりますね、
はい、
こちらで完全予約制、ウェブ予約制で行われるということです。まあ、こういったところで、ね、コロナ対策ということにもなるわけですね、
うん、そうですね、
そうです、うん、ちょっと例年はですね、はい、飛び込みの相談とかですね、うん、受け付けてたんですけども、ちょっとコロナ禍ということでですね、完全予約制で、まあ、当日の受付はしていないということですね、うん、ただ、まあ、この完全予約制であってもですね、いい時間帯っていうのはもうすぐ埋まってしまうんですよね、うん、なので、まあ、早めのですね、早めの、ご予約をお勧めいたします。
そう、この日は午前10時から午後4時まで、受け付けているんですけれども、それでもやっぱりこう、うん、人気が集中する時間があるわけですね。
そうですね、うん、いい時間はやっぱりすぐ埋まって、
はい、
うん、去年の実績が、まあ、相談件数で大体60件ぐらいあって、まあ、ちょっと例年よりは、まあ、下がってるんですけど、はい、それでもですね、やっぱ埋まりますね、
うん、
あ、これでもどんな内容の相談っていうのが受けられるんでしょう。
まあ、我々の社労士の話だったら、まあ、急に解雇されただったり、はい、まあ、そういった労働関係の相談ですね、
うん、
あとは、まあ、一番多いのはやっぱり弁護士さんですよね、はい、弁護士さんに対して、まあ、ただただこう弁護士さんと話したいから来たっていう方も、
そういう方もいるんですか。
そういう方も、はい、いらっしゃってですね、なかなかない機会だと思うので、うそういった方も中にはいらっしゃいますね。
はは
あ、確かにちょっと弁護士さんに話を聞きに行くっていうのは緊張というか、ちょっと敷居が高いというか、
まあそうね、
お金がかかりますからね。
そうですね、
普通に相談したらですね、
いくらかかるんだろうっていうところがあったりしますから、
はい、今回はもう無料で全てさせていただいてますので、はい、
きっかけにもなりますよね。そうすることでこういったプロの方とのつながりというかできますし、
あ、そうですね、
相談していいんだとか相談しやすかったって思うんですね、
そうですね、
その子また本当のなんか次の問題が出た時にまた相談しようっていうことにもなりますもんね。
あの先生がいたっていうんでね、
そうきっかけに、うん、なりますよね。
あ、なるほどね。11月23日、勤労感謝の日ということになりますね、その2日前が先ほどのドラゴンゲートの、
うん、そうですね、
堀口元気選手の熊本凱旋ということになりますんで、
はい、うん、プロレスをの後に、すっきりした後に、
そうですよ、
うん、
すみません、血湧き肉踊ってるんですがどうしたらいいですかみたいなね、
その
どの業種の先生に聞けばいいのかよく分かりませんけどっていうね。
ありません、それはまた別のまたプロレスを見に行かれてくださいということになります。
どっちかというとビアホールマンに相談に行った方がいいかもしれない。
そうですね、どっちがいいと思います。
よろしくお願いしたいと思います。いやー、とにかくね、無料相談会、まあ今年も、まあ、ウェブ予約制ということになりますので、
はい、
ぜひね、こちらお忘れないように、
はい、早めにということです ね、 予約されてください、はい、
ぜひ10月28日のところにちょっとカレンダーにね、なんか星印でもしていただいて、
うん、
ちょっとお困りごとある方、
はい、
この日から予約開始みたいな感じ で、
ね、今はまだ開いてもできないということですか、ね、
そうですね、今はもう全然映らない状態になっているので、はい、まあ、公平性を確保するためにですね、はい、28日からということにしてます。
はい、は
い、8つの修行の皆さんがとにかくね、一堂に会して皆さんの相談にお答えするということになっておりますので、ぜひ、こちらね、予約の上足をお運びいただければと思います。
はい、
はい、ということでございまして、この時間今日はですね、熊本県社会保険労務士会の事業委員会で、なんと今回、専門修行実行委員長でも、まあ、幹事は別のそのね、調査士会ということになっておりますけどね、はいはい、 もうそれだけやっぱしっかりとしたね、もう立場でいらっしゃるわけですよ。はい、
お若いですけど
ね。本当そうですね。この辺の本当この辺のあの労務関係は大丈夫ですか？
あ、もちろん、はい。
あ、よかったよかった。やっぱそこちゃんとしてらっしゃる。
大丈夫ですよ。
素晴らしいです。はい、西丸健生さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊社労士のコーナー。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート。健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。
12時、ソファに二人寄り添って YouTube を見てる。だけどなかなか勇気が出ない、出ない出ない。かぼちゃの馬車をキャンセルした。どうかこの時間を止めさせて。君の香水の匂いがする、するする好きな気持ちをたった3文字に込める。目を見てせーので言うよ、
おいで。
僕の彼女に、僕の彼女に、僕の彼女になってよ。心で叫んだ、手と手が触れた、テーブルの氷が溶けた。電気のリモコンを押す、君はなぜか
一緒にいてムカつくくらい愛して。今日はちょっとこの関係を答え合わせしよう。
そばにいる時安心をあげる、いない時でも心配はさせない。つまり何が言いたいかというと、
一つ確かなこと、深夜2時に2人、心拍数が上がる、君の唇触れる。目を見て勇気を出した、
ギュッてしていい。僕の彼女に、僕の彼女に、僕の彼女になってよ。心で叫んだ、手と手が触れた、テーブルの氷が溶けた。窓を閉めて鍵をかける、君の BPM 感じる。僕の彼女に、僕の彼女に、僕の彼女になってよ。
さあ、お送りしておりますのはスノーマン、僕の彼女になってよということで、ねえ、あの急にあの曲がバタって止まって、こう僕の彼女になってよみたいなね、 あれちょっと反則ですよね、ちょっとね。
いや、いいですね。スノーマンだからいいんですよ。
そうね、
はい、
私が急に言ってもね、
間違えちゃダメですよ。
僕の彼女になってよ。
何何何、どうした
豆ってないしね。
そう
これはいかんね。
緊張して早口になってるし、
ダメだね。僕の彼女になってよ。
なんてなんて
僕の彼女になってよ。僕の彼女になってよ。
どうしたの？何、冗談？
いやね、そんなこんなで大変失礼いたしました、はい、スノーマンファンの皆さん。
それで絶対 OK な時しか言えないですよね。
そうね、
OK もらえるっていう確信がないと、
うん、そうね、
急に言われてもね、
そうそう、えみたいな、
そうそう、いや
え、うん、分かってるみたいなね
そういうつもりで、うん、連絡してないから、
私旦那子供いるんだけどみたいな、
ね、うん、やめてみたいな、
やめてって、
うん、そうです、
はいはい、ということでございまして、
気をつけましょう。
スノーマン僕の彼女になってをお送りしました。さてここでお知らせです。10月22日土曜日、23日日曜日の2日間、花畑広場で第4回熊本町中音楽祭2022が開催されます。入場は無料です。この熊本町中音楽祭は熊本地震からの復興を願って、熊本市内のライブハウスや協賛企業が力を合わせ、プロのミュージシャン、地元ゆかりのミュージシャンが町のど真ん中花畑広場のステージでライブパフォーマンスを披露する一大イベントです。2017年にスタートしてから第3回まで開催され、その後はコロナ禍により中止を余儀なくされていましたが、この度コロナ感染対策を配慮した上で3年ぶりに4回目が開催される運びとなりました。日時は10月22日23日の両日、午前11時から午後8時まで。22日土曜日は樋口良一、ネイバーズコンプレイン、バン・トミコ&ザ・ベアーズバンド、そして佐藤筑前が出演。23日日曜日はパジャマで海なんか行かない、ダイヤーウルフプラスヒロキ、ジュオン、そしてフラワーズカンパニーズと様々なアーティストが目白押しです。詳しいタイムテーブルは熊本町中音楽祭の公式ホームページでご確認ください。なお前夜祭として10月21日金曜日の午後6時から8時まで学生町中音楽祭選抜バンドなどがパフォーマンスを披露します。ぜひ皆様のご来場をお待ちしています。音楽の力で熊本の音楽シーン、そして熊本の街を一緒に盛り上げましょう。以上、10月22日23日の土曜日曜花畑広場で開催される第4回熊本町中音楽祭2022のお知らせでした。時刻は1時17分になっています。変わってはこちら参りましょう。あんまり時間ないけどね、しゅうちゃんアワー。さあこのコーナーではですね、毎週、午前6時前後に、
はい、3
通長いメールを送ってくるですね、
はい、
しゅうちゃんのメッセージをご紹介しながら、この話題に対してあなたの立ち位置座標軸はどこにあるのかっていうのを知っていただくというコーナーなんですが、
はい、
今日は時間がありません。1時20分になったら次に行きま す,
そうです、ね、
もう大南さんが スタンバイしてます大南さん、いやもう本当に時間がないんだよね大輔くんですよね、ごめんなさいね、あと2分で終わりますんで、ちょっと待っ てください。
あ、
そうか、
早く行こう、そのやり取りがもう、
ね、時間がないですね。
そうです。
じゃあ、3枚、いただいておりますんで、
はい、
1通目参ります。大輔さん、美咲姫、ラグナイではめっちゃ期待しています。大南さん、美咲心の声、お前がっつり怒られろ。こんにちは。
こんにちは。
先日もメッセージしましたが、進んでますね円安、ついに1ドル150円台突入かというレベルまで来ました。それは物価も上がりますよ。今年の初めに100円で買えた原材料が150円出さないと買えないわけですから、製造販売される側は心ならずも売価に転嫁するしかありません。そりゃそうですよね。その後もかなり続いてるんですが、もうここでちょっと、やめておきます
おいいですね、うん、
ザクッと切っております、はい、まあ、とにかく円高、円安ですね、
円安が進んでる
という、だから海外からのお客さんをとにかくどんどん招き入れるしかないっていう考え方もあるわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
2通目。医療の最先端分野では病に侵された体内の器官を取り除き iPS 細胞で復元するといった治療法の研究開発も進んでいますが、それに先駆けて行われている治療法に臓器移植があります。日本で臓器移植法が制定されて25年が経ちました。現在の日本で脳死後自らの臓器提供を是とする人およそ4割、若年層に限れば5割強の人が臓器提供に前向きなのです。しかしながら心停止ないしは脳死後の方からの臓器提供率はアメリカ36、イギリス26、韓国6、中国4に対し、日本はまだなんと 1% 未満なんです。そうなんだ、
うん、低いですね、
ね、 意思表示私もしてますよ。
あ、はい、
あの運転免許証とかね、
うんうん、
臓器移植のその提供のカードも別にありますし、
はい、うん、
そこでもあるんですけどね、なかなか進まないというのはちょっとね、いろんな理由があるのかもしれませんけどもね。
そうですね。
あ、もうすぐ時間だということでしゅうちゃん、あと1通はちょっとまた後日お送りしたいと思います。
はい、
時刻は1時20分になりました。あ、大南さんお待たせしました。どうも。
忙しい。
いや、参ったね、本当もう大輔君。じゃあちょっと変わるね。よいしょ。
茶番茶番。
いい飲み物。あ、届いてますか。
同じ人が言ってるのよ。
昔。いや、改めましてこんにちは。
こんにちは。
どうも DJ の大南高見です。あ、あ、美咲さんどうもこんにちは。
どうもどうもこんにちは。はい、
いや、熊本も寒くなったね。
そうなんですよ、朝とかもすごく寒くて。いや、
びっくりしましたよ。
はい、
今日ね、あのでもね、東京、まあ、羽田を出て、
はい、
で飛行機乗ったんですけどね。
はい、早く喋ってください。
やっぱりね、富士山がね、綺麗に見えたんですよ。
はい、
やっぱだんだんだんだん寒くなってくるとね、空気がやっぱ綺麗で、
はいはい、
うん、飛行機から見るやっぱね、うん、あ、ご来光っていうかね、まあそんな早い時間じゃなかったんですけど、はい、富士山本当に綺麗で、
あ、本当ですか、
びっくりした。まあでも美咲さんの方がやっぱ綺麗かなっていうんでね、うん、恋をした
タイミング下手くそ。
あ、
ちょっと待ったよね、1秒2秒。
いや、ここ最近結構待ってます。だ、今日は結構ね、
なんでそんな下手くそなの。
いや、うまい方だと思いますけどね。
恋をしたってなんか、
え、
うん、うんっていう感じで、あれすぐ言わないとね、やっぱりタイミング合わせて。
そこはね、やっぱだいぶ慣れてきたっていうところがあるんですよ。
うん、あの、恋をしたとかさ、なんか、うん、遅れる時あるよね。
そう、ここ最近そう遅れるっていうのは多かったんで。
ありますよね。
今日はちょっとね、
チャチャチャの時もそう
だし、ワンテンポ待って、こう、うん、恋をしたってことね。
あ、あえて待ったの。そ
うそうそう、待ってみた
ん
ですよ、ね、
うん、そう
ね、大人の余裕を見せてみたんですよ、ね、
あ、なるほど。おいくつなんですか ね、お南さんってね。
あ、
うん、おいくつなんでしょう。
あ、私45です。
45
です。
51、2じゃないんですね。
そうそう、51、
うんうんうん、
そう、あ、51とかじゃない、
51じゃない、違うんですね。
そう、54
じゃなくて、
あ、え、ご本人から今日もツイートいただいております。ご紹介しましょう。
助けてくださいよ、大西さん。
DJ 大南さん、美咲さん、こんにちは。
こんにちは。
先週はお世話になりました。あっという間のバースデーとなりました。
おめでとうございました。
東京も寒い、気をつけていきましょう。
はい、
本当そうですね。
東京も寒そうですね。
東京本当寒いんですよ。
もう本当に風邪をね、うん、引きますよ。
びっくりしました。もう皇居前ね、ランニングするのがもう億劫なぐらい。
そうですね。
もう早く、
あの、え、誰が、誰の話。
いや、夏場とかはね、
はい、
まあ、逆に暑くって、はい、もう自転車乗るのも嫌になるんですよ。
あ、
だから半蔵門からこう大手門に行くまでもね、うん、なかなか大変だったりするんです
けど。そうなんですか。
そうそう、今はね、もう半蔵門からもうそのままね、
はい、
守礼門行って。
だいぶ東京行ってないでしょ。
え、
だいぶ行ってないでしょ。
いや、守礼門だから沖縄の守礼門に行って、
大体イメージで言って
で、あの熊本城の近くの、ね、開かずの門に行って、
うん、熊本城行ってる。
そう、あの、やっぱ今日もね、あの水曜日来るんで、
はい、ね、あ、来た時に、
そう、開かずの門、
はいはいはい、
そう、だから今日はね、熊本は開かずの門から生放送でお送りします。
あなた家から桜町のスタバ買ってスタジオに来てるだけなの。
それ大輔くんですよ。
それだけ、それだけなの。
大輔くん、大輔くん、そうだよね、大輔くんだよね、それね。あ、そうです、そう、大輔そうなんですよ。そうそう、
大輔そうなんですよ、じゃないの。
いや、だから自分のことやっぱね、あの、
大輔って言うんだ。
結構ね、あの、声が似てるってよく言われるんでね。あ、まあ言ったら、いや、そんなこんなでね、ぜひ今日も最後までお付き合いください。
ノリノリやな。
ありがとうございます。
焼けた顔で。
そう、だ、大輔くん
がね、 RKK 祭り焼けで。
あ、そ、え、 RKK って何。
RKK 知ってるでしょ。
え、
あ、で、あの、レギュラー何本持ってんの。
東京 FM しか知らないんですよ。何
レギュラーやってるでしょ。
あ、だ、 それは大輔くんですよ。
黒いよ顔。
大輔くん熊本で頑張ってるんですよ、
うん、
そう、大南はだから東京半蔵門で、あ、半蔵門じゃない、ね、守礼門、あ、守礼門じゃないな、まあ、まあ、その向こうの門ですよ、ね。
はい、忘れてるじゃん。
さあ、じゃあ行きましょうか。
おなり門です。
そう、おなり門、うん、あ、よく覚えてましたね。
おなり門って言ってた。
さすが、
うん、
わあ、4分の3です。
だからほら、思いついてパッて言うから忘れてるのよ。
恋をした。さあ行きましょう。
はい、間に合ったの今。
間に合いましたよ。
間に合った、よかったです、
ね、間に合いました、
はい。
さあ、このコーナーですね、 FM791 実はあのいろんな、まあ、 コーヒーショップだったりそれからまあお茶屋さんだったり、はい、いろんなところの皆さんにご協力いただいて、はい、まあ、おいでになるゲストの方にですね、はい、いい飲み物を提供しているというわけなんですよね。
はい、ゲストさんも飲めるし私たちも、ね、いただいてます。
本当ありがたい限りです、はい、というわけでそんなドリンクファンプロジェクト今月のドリンクサプライヤーはH コーヒーラボラトリー。
なんて？
H コーヒーラボラトリー。
ああ。
時には起こせよムーブメント。
それ気に入ってるけどね。
気に入ってるんですよ、うん。なんかそういえばさっき美咲さんが言ってた RKK 祭りにも。
あれだ出てたよ午前中から。
RKK 祭りにも H コーヒーラボラトリーさんが出店していたんだそうですよ。うん、で、僕ちょっと土日は東京にいるんで。
謝罪できました。
忙しいんで。
謝罪。
大輔くんにちょっとお願いしたんですね。うん、でその H コーヒーラボラトリーさんに大輔くんの話によると、
はい、
すいませんと、うん、もう791でもういじりにいっちゃって本当すいませんっていう風にね言ったんですけど、うん、ああ聞いてますよって、もういつもありがとうございますって言っていただいてました。
その時女性の方です
か？女性の方、すごいねスタイル抜群にいいね。なんかトレーニングジムとかもなんか行かれてる方らしいんですよ。そういう方が
大丈夫でした？
大丈夫だった。
怒ってなかった
みたいですよ。
よかった。
本当ありがたい限りなんですよね、うん、っていう大輔くんから聞いて、おこいをした。
下手くそやめろ、もうやめろこのコーナー、このコーナーやめろ。
いや、やめたら寂しいでしょ。あなた
寂しくないよ、
うん、さあそんなこんなでねご紹介してまいりましょう、うん、
はい、
H コーヒーラボラトリーさんですけどね、
そんなこんなでね、
益城町にあります。今日もねその飛行機眼下に見えておりました。
もういいよ飛行機ネタ、いい
マシキ町の総領にあります、
はい、
本当復興のシンボルの一つにもなってるんですよね、
はい、
このなんていうんですか、コンテナで、
はい、
まあ、作られた。
そうです
。すごいまたかっこいいら
ね。しかもコンテナの色もカラフルで、
そう色味もね、
そうなんですよ、うん、なんかそこに行くだけでハッピーになれるような色合いですよね。
本当そうなんですよね、
うんうん、
まあ、ちょっと僕もね本当飛行機の上からしか見てないんでちょっと何とも言えないところなんで、でもねここに写真がありまして、
はい、
本当ラボラトリーにふさわしい、うん、グレーを基調としたね、
はい、
かっこいい
店内、シックな落ち着いた感じですよね。
そうなんです、ね、でなんか大輔君によるとその RKK 祭り、 RKK 祭りで合ってる？
合ってるわ。
で、まあ、
レギュラー持ってるじゃん。
まあ、そのラボラトリーの皆さんは白衣を着て接客されてたんですね。
かっこいい。それが制服なのかな、
う
ん、
まあ、そういうことで、やっぱラボということで研究ということで研究員
すごい
ということなんですよね。さすがなんです、うん、さあそんなね H コーヒーラボラトリー時には起こせよムーブメントということで、
違う違う言ってないのよ。
今週のコーヒーガツンとご紹介してまいりましょう、
はい、
4分の3ということになりますね3杯目の、
はい、
ね、今週のコーヒーは、
はいはい、4週ある
コスタリカ、
はい、
エルバポル農園恋をした
ごめん渋滞してる、ごめんなさい。
コスタリカエルバポル農園です、
はい、コスタリカエルバポル、またちょっとそこだけRKK 祭りでちょっとお伝えしていただきたかったな。
どういうことですか？
このコーヒー豆の名前がちょっと若者なのよ、うん、
若者なのよ、
若者なのよ、覚え方が難しいのよ。
エルバポル農園、
あコスタリカエルバポル農園っていうね豆って難しいからちょっとなんか覚え方があったりとか、うん、なんか分かりやすくなんて言ったらいいかなっていうので伝えてほしかったね、大輔さんが ね、
あ、まあ、ねただね、そことコラボしてるのはメグさんっていうね、うん、すごい東京にも届いてきてますよメグさんの噂すごい面白い方なんですよね、うん、の番組、カラフルっていう番組だったかな、
はい、
となんかコラボしていろいろと作ってたらしいんですけどもね、
うん、
オレンジのような明るい酸味とフレーバー、キャラメルやバニラのコクと甘さが特徴、うん、雑味がなくクリーンなテイストということです。
あ、飲みやすい。
美咲さん飲みましたが、うんうん、飲みやすい。
あ、飲みやすいです。めちゃくちゃバランスがいいこれ、うん、
あーいいですねこれね、
うん、個人的には一番1週目2週目3週目の中で一番飲みやすいです。
そうですか、
はい、スタンダードに近いというか。
僕は全部飲みやすいですけどね。
うるさいな。
あ
でミルクを入れてもいいなっていう感じ。
ああ
だから1週目2週目の豆は個性がすごく強かったんです
よ、うん、そうね確かにね、
もう、うん、もう俺だけを飲めっていう
恋をした
ミルクを混ぜるなみたいな、
あーなるほど、
ね、コーヒーだったんですけど
俺だけを見ろってやつね。そうそう、
この子は、うん、この子は中立なんですよ。
あこの子なんだ。
そうこの子は、うん、いいよって混ぜてもいいよって、
あじゃあ大輔君みたいな存在
が仲良くするよっていう、
うん、そうね
違います
ね、中和剤になるよっていう、
そうそうそういう感じ。
なるほどね。
ブラックなのになんかねほのかに甘さも感じるし、うん、酸味も強くないというか。
そうこれまあ3つともそれぞれ個性的なんですけど、
うん、
まあそれぞれに本当ブラックでいける、
うん、
そんなね、ものになってるんですよね。
いけます。苦味も少ないですよね。
確かに、
うん、
こちらの販売価格 200g 2000円となっています。
おいしい、ね、これ
いいですよね、
はい、
ぜひ皆さんにも飲んでいただきたい、5段階のチャートを作っていただいてます。そのうち香りが5分の3でした、コクは5分の2でした、うん、酸味は5分の4でした、うん、苦味は5分の1でした。そして甘み、これが5分の4でした、うん、だ酸味と甘みが戦ってるというよりもそれぞれの個性がうまいことふわーっとこう出てきているっていう、うんうん、これがいいんですよね。
私は結構甘く感じますね、